今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。前回に続きましてリモートでのご出演です。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
あっという間に今年も残り1週間になりましたね。
今年はまあ言うまでもないことですけど、コロナでありまして、はい、本当に早い1年だったですし、
はい、
まあ、1年の終わりというような感じも正直いたしませんね、まだね。
そうですよね。
ちょっとこの温暖化の影響も正直あるのかなと思いますよね、
はい、
もうちょっと先週ちょっと一瞬寒かったですけれども、まあしかし今日なんかまだ、
ね、あったかいですね。
そうですね、
はい、
あったかいということは、あ、まあそういう意味では体感的にはいいんですけど、
はい、
ちょっともうちょっと寒くなってもらわないと本当に環境面でも心配かなと思ったりですね。はい、
はい、お元気でお過ごしですか、市長は。
今朝ね、はい、元気に毎日通学している小学生、今津小学校の皆さんの通学の様子をちょっと見に行かせていただきました。
はい、
やっぱり小学生ね、元気でいいですね。
そうですね、うん、
はい、まあ、こういう子たちの、まあ、安全安心に向けてまた頑張っていきたいなという、そんな思いもまた新たにしたところです。
はい、今日はクリスマスイブですが、まあ、例年とは違ってお家で家族と過ごすという方が多いかもしれませんね、今年は。
いや、そうですね、まあ、それを基本にしていただかなければいけない、はい、まあ、こういうところですよね。
そうですね、
はい、
まあ、これから年末年始を迎えるということで、市民の皆さんが今年の年末年始を過ごすにあたって気をつけていただきたいことというのを改めて市長からお話しいただけますか。
はい、その前にですね、
はい、
今この市の感染の状況をちょっとまず私からお話ししますですね。
はい、お願いします。
今もう連日十数名、多い時には20名を超える感染者に西宮市いらっしゃってですね、
はい、
4月5月の緊急事態宣言の時の、まあ、3倍から6倍の感染者が発生し続けてます。
はい、
でその中で一番心配していることの一つがですね、高齢者層の感染者の割合が増えてます。
はい、
まあ、やはり若い人よりも高齢者の方々の方が重篤リスクが高くてですね。
そうですね、
まあ、11月は 14% が高齢者だったのが、
はい、
今はもう 40% 弱それが高齢者になってます。
はい、
そして今仮に感染されてしまったらですね、
はい、
その入院調整大変手間取ってます。
ええ、
兵庫県の病床使用率というのがですね、
はい、
厚生労働省発表してですね、まあ、70数%、12月16日で 71% なんですけども、
はいはい、
あ、これじゃあもうあと20数%あるなと思われたらそうではなくてですね、
はい、
兵庫県というのはこれ淡路島もあれば豊岡もあったりしますんでですね、で神戸と阪神間にほとんどの患者が集中してますんでですね、
はい、
8割ぐらい、ね、なので神戸阪神間の病床はもう逼迫といいますか、もうパンパンです。
ああ、なるほど、そういうことですね。
こういう厳しい現状がまずあるということをお知らせさせていただきたいと思います。
うん、そうですね、はい、
でそういう中でですね、まあ、今日私から気をつけることの前提になるのが呼びかけとしてですね、
はい、
これ以上の感染拡大を何としても食い止めなきゃいけないということなんですが、
はい、
感染されている方もですね、そのほとんどが予防策を注意はされてるんですけれども、
ええ、
ちょっとした穴ですよね、穴要するにウイルスさんがですね、
はい、
まあ、ちょっとした瞬間マスクを外して会話をしてた時にですね、スルスルと移っていくとかですね、
はい、
それとかいつも手を洗っているのにたまたまウイルスもついてるのか触ってたまたま鼻と口をなんかそのまま触ったらなったとかですね、
はい、
なので、まあ、これより緊張を強いる話になってしまうかもしれないんですけれども、まあ穴を塞ぐ、もうこの予防策をですね、
はい、
徹底的に講じていただくということ、まあ、これに尽きるのかなと思っております。
はい、
まあ、そういう中でですね、今後注意をしていただきたいことはですね、まあ、これ政府が発表している5つのリスクの高い場面ですね、
はい、
飲食伴う懇親会、それから長時間にわたる飲食、マスクなしでの会話、それから狭い空間での共同生活、それから休憩室とか喫煙所、更衣室などですね、狭い空間ですね、
はい、
こういうところをやっぱり政府が発表していることを西宮でも見ていて思うんですけれども、
ええ、
当たってるなと思いますね。
そうですよね、非常に確率が上がりそうですもんね。
そうなんですね、
はい、
まあ、そういう中でですね、この年末年始迎えるわけなんですけれども、はい、基本はですね、緊急事態宣言が出ているという状態ではないにせよですね、もう不要不急な外出は、まあ、控えていただくという、そういうことなんでしょうかね。
そうですね。
でまずこの初詣、
あ、はい、
まあ、これはですね、まあ、いつも1日の何時にというふうに決めていらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、もうこれ場合によったらもう年内に初詣行っちゃうとかですね。
はあ、先に、
いや、もうなんかそういうのもありのようです。
は
あ、
はあ、は
あ、あとはもう1月いっぱいもう十分ですね、
ええ、
初詣の体制というようなこともあるようですから。
そうですね、初の詣ですからね。
そうなんです、そうなんです。
8月末でも いいですよね。
そうなんです、まあ、分散参拝をお願いしますということですね、
はい、そうですね、はい。
でそれから、まあ、もちろんマスク着用ということなんですけども、
ええ、
まあ、そして大声での会話控えていただいてですね、うん、そういうようなことを注意をしながらですね、
はい、
そしてちょっと体調悪いときはもう無理しない、
はい、
そういうようなことをですね、注意をしていただかないといけないですね、
はい。
それから今ですね、さまざまな行事に関してですね、対策をしっかりと講じて、現時点では成人式など予定通りやろうとは思っております。
はい、
甲子園球場でやりますんでですね、
あ、はい、
そういう意味ではこの密な空間というわけではないんですけれども、
ええ、
まあ、ぜひその後ですね、もう今年はそこでパッと友達と人に会ったら、
はい、
そして落ち着いたらまた食事しようねと。
そうですね、
今日は帰ろうねと、
うん、
そう言ってください。
ください、そうですね、もう同窓会などはまた落ち着いてからということで、すぐ解散。
そうです。
はい。
ちょっと見たらお互い元気と分かりますんでですね。
はい。
まあそういうこともぜひ皆さんにご協力いただかないといけない、いけないんで、よろしくお願いいたします。
そうですね。
あとですね。
はい。
今学校、医療機関、兵庫県、そして西宮でも数人単位のクラスターが起きております。
そうですね。
でこういうのに共通してるのはですね。
はい。
まあ、そこの中で広がるというよりかですね、
ええ、
外から誰かしらが持ってきたものが中で広がっているということ
です、ね、はい、あ、そうですね、はい、
まあ、なのでですね、まあ、特に医療機関、社会福祉施設などリスク高い施設で出入りする際は、今外から家族の面会とか相当制限されてますし、基本できないところ多いんですけども、
ええ、
職員の皆様などはですね、まあ、健康管理の徹底とかですね、
うん、
職員のご家族の方もですね、
はい、
まあ、そうしたウイルスの持ち込みを施設等にしないように、まあ、ウイルスを遮断するように、そうした心がけを、もうとにかくこの年末年始していただきたいと思います。
うん、そうですね、
はい、
はい、
で次にですね、
はい、
年末年始ですね、これもよくお問い合わせいただくんですけど、医療の体制について、
あ、はい、
はい、お知らせをします。
はい、
この保健所をはじめですね、医療関係は年末年始もこの体制は継続をいたします。
はい、
新型コロナウイルス医療相談窓口079826-2240、これは年末年始1月1日も含めてですね、
はい、
朝の9時から年末年始は夕方の5時まで、
はい、
そして平日であれば夜の7時までずっとやってます。
はい、
そして、まあ、発熱と何らかの症状がある方はですね、西宮市の応急診療所が、まあ、構えておりますし、
はい、
開いておりますし、応急診療所だけで対応できるのかとご心配の声がいただきます。でそれに関してはですね、応急診療所の背後にですね、
はい、
市内の、まあ、例えば日々二次救急をやっていただいているような医療機関ですね、
はい、
何々病院というようなところがですね、今日はこの病院、今日はこの病院というのが後ろに控えていてくれてますから、
はい、
でそういうような協力医療機関と、そして応急診療所でですね、西宮は保健所とともに年末年始を乗り越えられる体制というのを準備をして、
はい、
実際も今もそれで走っているということであります。
ありがたいです。安心です。
いや本当ね、保健所の職員、そして医療関係者、医師会の皆さん、関係者の皆さん、はい、本当にありがたいです。
そうですよね。
それとあとは西宮市が、
はい、
嗅覚市で、まあ、自分の保健所を運営しているというのはですね、やっぱりまあ市長の私としてはですね、まあ、ちょっと心強い体制ですよね、うん、
はい。
まあ、もちろんその他の市はですね、県の保健所があるわけですけども、まあ、やっぱりその辺の市民に直接向き合う市と、それから保健所を所管する県とがですね、ちょっとまあ分かれているってですね、
はい、
西の方の体制はちょっとやりにくいんでですね、
ええ、
そういう意味では市民の皆さんにもご協力いただきたいですが、
はい、
大した体制で年末年始を西の年始は迎えていきたいと思っております。
はい。
そしてそのね、今度コロナウイルスのワクチンのお話が報道等でありましてね、
はい、
でこれですね、もう西宮市でも接種をする準備の体制を取りつつあります。
取りつつあるんですね。
まあ、もちろん今この、はい、やれ、ファイザーとかモデルナとかですね、イギリスやアメリカで接種始まったと言ってますけども、
はい、
日本はまだ承認もまだですし、物はありませんが、
はい、
もう物が来てからバタバタしちゃいけませんので、まあ、早ければ、まあ、今のペースでいくと一般の皆さん3月と言われてますけど、医療関係者2月と言われてますが、
はい、
もう課長さん、係長さん数名、配置転換をしてですね、で医師会の皆さんとの調整やどういう体制で打っていくかっていうことの今も準備に入っています。
はい。
まあ、ただですね、これがいわゆる集団で受けていただくか、それからどういう順番かとか、
うん、
それとも個別の医療機関でやっていくかとか、ちょっと不確定要素がまだなんですけども、いずれにせよ今48万数千人の市民が2回打てるマックスの体制だったらどうなるかっていうのの、まあ、シミュレーションしながらですね、
はい、
そのワクチンが入手された際にですね、いち早く皆さんに接種できるような体制をということで、今もね、この12月1日からもうすでに準備をしているところであります。
あ、そうなんですね。わかりました。まあ、
危険の問題とか、はい、あとはもう実際のどの種類のワクチンが西宮に当てがわれるのかというところも正直まだ分かっておりませんが、
そうですね、はい、
やれることをやれるときに前にやっていきたいというふうに思っております。
はい、わ、はい、かりました。まあ、年末年始皆さん無事に過ごしていただけることが一番ですが、もしもの時には対応が十分整っておりますので、安心してお過ごしいただきたいですね。
はい。
さて、もうすぐ今年2020年が終わりますが、今年は東京オリンピック・パラリンピックが延期になったり、甲子園の高校野球の大会が春夏とも中止になったりと、はい、まあ、新型コロナウイルスの影響がとても大きい年でした。市長は、はい、コロナに関して、またコロナ以外についてどういうことが印象に残ってらっしゃいますか？
もうコロナしか印象という意味では
いや本当そうですね、
ございませんが、
はい、
例えば国勢調査、あ、コロナでもやったなとかですね、
あ、はい、
ね、あとは何かあったとしても全てこうコロナと関わりのある、
あ、確かに。
だから例えば市としてですね、
はい、
小中一貫の西宮浜義務教育学校開校とかあったんですけども、
4月ですね。
まあ、ただこれもですね、
はい、
アクセル吹きたい時にですね、
は、
十分まず入り口から学校が休校しましたんです。
ああ、そうでした。はい。
まあ、全てにおいてコロナと関わりのあるそういう1年だったかなと思います。
そうですね。
まあ、その中でもですね、ちょっとまあ小さなことかもしれませんが、はい、西宮市の公式 LINE でですね、
はい、
お題ごみの収集の申し込みというのは8月からできるようになったんですね。
これもとても便利です。
使いました？
はい、使いました。
私まだね、粗大ごみどれ捨てようかって迷ってて、
なるほど、
まだ行ってないんですけど、
ええ、
ただ、ね、これですね、まあ、もともと今ね、コロナの文脈でスマートな自治体と言われてるんですけども、
はい、
コロナの前からこれ仕込んでましてですね、
ええ、
要するに平日の日中じゃないと、予約受付の電話が通じないと。
そうなんですか。
で、働いてるお母さん、お父さんは、仕事の最中にうちの粗大ゴミの電話するのかと。
はい。
そしてそれも繋がらないじゃないかと。
うん。
ご立腹に、この LINE の粗大ゴミ収集受付はソリューションとしてうまく機能してますね、
はい。
はい。はい。
私も夜中に申し込んで、ちゃんと返事が来ました。はい。
何してたんですか。
いや、それはまあ、いらないものです。
いらないものですか。あ、そうですか。はい。なんか気になりますけど。
いやいやいや、
まあ、こういう形でですね、
はい、
今もう LINE の登録が5万人を超えるんですけれども、
あ、はい、
まあ、もちろんね、IT 苦手な方もいらっしゃいますんでですね、うん、まあ、得意な人、苦手な人、で、苦手な人もより、まあ、やりやすいような、そういう仕組みでですね、
はい、
役所そのものの、まあ、手続きとかが、うん、すべての人によりハードル低くなるように、
はい、
ハードルなくなっていくように、まあ、いろいろな工夫を、うん、まあ、この機会にぜひしていきたいなという、まあ、そんなことを ね、強く思う1年だったですね。
はい、考えることも多かった1年でしたね。
はい、ですね。
はい、では最後になりますが、市長、これから年末年始を迎える市民の皆様にメッセージをお願いしていいですか。
はい、市民の皆さん方、本当にこの1年間コロナの中でありますけれども、感染予防をはじめ、市政に対するご理解、ご協力、本当にありがとうございました。引き続いてですね、この感染予防の対策は、まあ、続けざるを得ないというようなところでもありますが、
はい、
一方でですね、まあ、朝の来ない、夜はない、春の来ない、冬はない、
はい、
まあ、こういうのと同じくですね、この感染のが永遠に続くということは、きっとないだろうと。うん、
そうですよね。
ワクチンも一つの巧妙であろうと思いますし、
はい、
そしてその明けた暁にはですね、まあ、今回いろんな教訓を私たち市役所もそして市民の皆さん方も感じたと思いますけども、まあ、より良い社会に皆さん方と協力して作っていく、まあ、そんな力強い2021年令和3年にしたいと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで、今年最後の放送ということでしたが、来年年明けまた市長に登場していただきますので、来年もよろしくお願いいたします。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
新型コロナウイルス医療相談窓口の電話番号は0798-26-2240 0798-26-2240。受付時間は平日は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝休日と12月29日から1月3日までは午前9時から午後5時までです。次に西宮市応急診療所の診療時間は午前9時から午後1時45分までと午後5時から11時15分までです。ただし発熱患者は事前予約が必要です。予約専用電話はナビダイヤル0570-082-438 0570-082-438。予約の受付時間は午前8時半から9時半、午後4時半から5時半、午後8時から9時のそれぞれ1時間です。